ここは次々と新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町。思わず見上げる高層ビルがそびえ立つこの町も、路地裏に一歩足を踏み入れると昔ながらのお店が立ち並び、レトロな雰囲気も漂う。そこに仕事を終えた一人のサラリーマンが歩いていた。
先週 SNS でつながった地元のたかしのおかげで他の地元の友達とも結構つながってきたんだけど、中には子供が高校卒業しましたとかいう人もいるし、みんな幸せそうだな。それに引き換え俺はな、はあ、なんか寂しくなってきたから今日もあの店に寄ってから帰ろう。
彼は路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェに向かった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
ああ、スナちゃん、いらっしゃいませ。
いや、どうもマスター、今日も来ちゃいましたよ。でね、最近 SNS で地元の友達とつながり始めたんですけど、子供の写真が結構あって、なんか羨ましいなって思っちゃったんですよね。
ああ、そうそう、子供はいいですよ ね。そしてそうやるとなんか自分が子供だった頃のことをだんだん思い出してきますよね。
マスターはどんな子供だったんですか？
いや、私例えば小学校 1,2 年ぐらいの頃って、実はね、女の子のスカートめくりばっかりやってたんですよ。
そんな風に見えないけど。
いや、なんかね、超実は色気づいたんですかね。なんか多分女の子に色気づいてない頃なんだけど、キャーキャー言われるのが多分楽しくて、それでいっぱいめくってたんですよ。そしたらある日、小学校2年生のおしまいの頃になったら、あなたはめくってないよねっていう女の子が、先生、入山くんが私のスカートめくりますってなってでそこで、まあ、いわゆるチクられて、で結果的にですね、担任の先生にみんなの前で立たされてっていうのがちょっと当時トラウマで、実はその後小学校3年以降ですね、結構僕ね、内向的だったんですよ。
あ、意外
で、多分それはだから今思うと、その2年生の時にスカートめくりで先生に怒られたからで、でまあ、で内向的になったから先生恨んでるかっていうと、実はそんなこともなくて、やっぱりその内向的になって自分のこととかいろいろぼーっと考えてたのが、もしかしたら今につながってるのかなっていう気もしてるので、まあそれが僕の一個の変化だったなと思いますね。
なんかこう、マスターの社交的な感じと、意外とこうオタク気質の、なんかこう陰に行ったら陰に行っちゃうところは、その頃に培われたのかもしれないですね。
あのスカートめくり事件が僕に二重人格を生んだのかもしれないですね。スナちゃんはどうでした、小さい頃？
僕も8歳ぐらいの時かな、盲腸したんですよ、学校が始まってすぐ、で退院した後に今度夏風邪こじらしちゃって、またしばらく休んで、でまた学校行ったら今度骨折しちゃって、1学期ほぼ丸々学校に行かなかったんです
そりゃ大変でしたね。
大変ですよ。でなんか家でなんかなんだろうな、テレビくんっていう雑誌をずっと読んでたりとか
勉強してなかった
ね。勉強してなかったですけどね。でもなんかそれまであまり運動とか好きじゃなかったんですけど、急にね、なんか右足を折ったんですけど、左足の筋力がついたのかな。そうね、急になんか運動が得意になったというか、ちょっと足が速くなったりとか、
面白い。
なんかそういうことがちょっとね、僕もなんかその頃に人生観がちょっと変わった瞬間でもありましたね。
そのくらい休んで骨折とかして休むと、僕が小さい頃って骨折して休んで久々に学校に出る子って結構ヒーローみたいな扱いになって、一瞬なんか珍しいから、なんかそういう風になったりしました。
まさにね、ヒーローみたいな感じです松葉杖貸してくれみたいな
まだ分かる
しばらくヒーローでしたけどねで、まあ子供の頃といえば、この前このお店で話した女優のサヘル・ローズさんも8歳の時に難民として日本に来たんでしたよね。
そうそう、サヘルさんはイラン・イラク戦争の影響で、あの母国だったイランでご両親やご兄弟をご家族を全部失って戦争孤児になってしまったんですよね。でそこから養子縁組制度を活用して日本にやってきて日本で生活をしてたんですよね。
その養子縁組制度だったり里親制度だったり児童養護施設の子供をサポートする仕組みについて、僕自身詳しく理解してなかったんだなってあの後反省しちゃいました。
テレビだととても明るい感じのサヘルさんですけど、実はそういった背景がいっぱいあるんですよね。例えばサヘルさん、こんな風にお話しされてましたよね。
多分皆さん児童施設って多分言葉にしては聞いたことはあると思うんですけども、どういった事情を抱えている子どもたちがいるかはあまりよく知られていないと思うんですね、
う
ん、
そうですね。
で基本的には、はい、日本の中には600以上の児童施設があって、約4万7000人以上の子どもたちが今社会的養護家と言われている状況で生活をしています。うん、それはいわゆる、まあ、施設で自分の親の元で生活ができない子どもの数なんですね。
それがもう日本で今5万人近くいるっていうことなんですね。
そうなんです。
そういう事実すらね知らないですよね。
そうなんです。で例えば児童保護施設にいる子どもたちって別にそこに行きたくて行ってるわけではなくて、うん、一応ちゃんと前置きしますと別に施設を指定してるわけではなくて、うん、ただ本当に家族がいるのに、例えば多くの子どもたちはやはり家族が貧困って言いますか、なかなかお金がなくて子育てができなかったりとか、もしくは 50% 以上の子どもたちが今虐待を受けてしまっている子たちが施設にいるわけなんですね、うん、でそういう心の傷だったりとか、もしくは性的な暴行を受けてしまった、うん、実親から受けてしまっている子たちもいるんです。なので抱えている問題とかトラウマが多くの子どもたちがあって、うん、その子たちが施設の中で共同生活をしている、それが児童養護施設なんですね。でそのうちの本当に数パーセントだけが里親制度っていうのが日本にもあるので、うん、施設ではなくて18歳までは里親制度の下で一般家庭の中で一緒に生活をすることができるんですよ、はい、でもなかなかその里親さんと相性が合う合わないっていうのも正直あって、
ありますよねきっとね。
せっかくやっぱり生身の人間同士なので、うん、しかももともと施設でずっと行って急にじゃああなたの親代わりになりますと言われても大人を信じることができない、里親さんのところに行ってもなかなか心を開いてくれなかったりとか、うん、心の傷を受けてしまっているので、そこが馴染んでいくまでもすごい時間かかる。だけどやはり私からすると施設じゃなくて家族のもとで家庭の中に入って育ててもらえることによって、うん、後々にやっぱり社会に出た時に例えばだけれども信頼できる大人が外にできるだけで全然世界は変わってくるんですよね。
なるほど。
だけど今日本の中では今5万人近い社会的養護家の子どもたちがいるにもかかわらず、里親にと出会える、そして里親になってもらえる人たちの数がまだまだ少なくて、
先ほど今サヘルさんそれが数パーセントしかいないっていうふうにおっしゃってましたけど、
はい、
逆に言うとなんでこれ国際的に見てまず少ないというか里親の低いわけですよね、
はい、低いです。
なんでこんなに日本は低いんですか。
まず難しく思われてしまっているのと、うん、実際に里親になりたいと思っても条件があまりにも厳しいんですよ、
はあ、
その収入を見られたりとかいろいろ審査がありすぎて、で途中で諦める人もいれば、うん、審査が通らなくなってしまって却下される大人もたくさんいて、でなかなか今子供を授かることができない人もいるんですよね、うん、でそういう方々の思いはあってもその今政府もそうだけれどもそれとの橋渡しが日本の場合はうまくいっていない、まあ、
すごく平たく言ってしまうとその手続きのところの行政の仕組みをもっと簡素化して気軽にトライできるものにすれば、
はい、
もっと進む可能性があるわけですよね。
と同時にやはりそういうイベントもそうだけれども、うん、じゃあ実際施設ってどういうところなんだろうってきっと今リスナーさんの中でもあそれだけの心の傷を受けてしまった子どもたちもいたりとか、今600以上も児童施設があるってことすらを知らない人もたくさんいると思うんですね。
そうですね。
まずこの施設っていう言葉がどこかで遠くの存在だから子どもたちが社会の人間なんだけれども社会の一部として扱われていない状況になっているので、まあ、それをもっともっと変えたいからこそ私もそうだけれども多くの仲間たちが一生懸命今児童保護施設の問題を世の中に発信する作業も私もさせてもらってるんです。
具体的にですね、他のメディアで拝見したんですけど塩崎元厚生大臣なんかと一緒にサヘルさんもそういった具体的なアクションみたいなものをされてるんですよね。
してます。で定期的にそういう私自身がやはりずっと施設に私は7歳までイランの孤児院で育ってるんですね。でやはりその時に感じた心の寂しさ、うん、やはり子供って0歳から5歳までどういった愛情を受けるかによって後々精神状態が決まってくるんですよ、
うん、
である意味言葉で言うと分かりやすくて愛情障害を私たちが受けてしまうんです。で私自身今普通に多分メディアで見てくださったりする方は明るくて元気な子天真爛漫っていう風に見られるんですけども、正直一番愛情欲しかった時に親がいなかったので34歳なんですけれども未だに幼少期に施設の中で誰も 私の言葉に耳を傾けてくれない、抱きしめてくれる大人がいなかった、誰の瞳にも自分が映らなかったことがすごくトラウマになってるんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。だからこそ私がこの施設、大人になってこの仕事を始めた時に、多くの今施設の中にいる寂しい思いをしている子どもたちを一人でもいいから多く救いたいし、社会にはあなたたちのことをちゃんと見てくれる大人がいる、その橋渡しをもともと自分がいた経験を通してその役割を担いたい、やっぱり経験者として当事者として語っていきたいんですよ。
今あれですよね、そのお母様と一緒にこの活動されているっておっしゃったのは、その後に8歳の時にその、まあ、いわゆる養母というか本当に里親のようなお母様が見つかって、はい、その方と今一緒に活動をしているっていうことなんですね。
そうです。で、私は運よく養子縁組ができたんですよ、うん、で、養子縁組ができたので私は新しい名字ももらうことができたし、うん、やっぱり養子縁組ができることによって戸籍上の親子になれるんですよ、うん、でも里親の場合はもう元々の戸籍上から親子にはなれてないんですね。やはり里親になれることも幸せなことではあるんですが、18過ぎたら結局はまた新しい社会に出なければいけないっていう、その不安はありますよね。つまり親子になれるとなれないの違いです。
今お話伺って分かったのは、その里親と養子縁組って、養子縁組のが当然より理想的なわけですけど、当然より難しいと思うので、里親が先ほど、はい、もう日本だとそれでも数パーセントしかないという話でしたけど、そうすると養子縁組は当然さらに少ないというか難しいということなわけですね、きっと。
もうほぼ多分 1% がそのぐらいの割合だと思います。今変わってきてるかもしれないですけど、日本の中では当時は本当に低かったです。
確かに僕今、あ、ごめんなさい、僕思い出したんですけど、僕アメリカに10年いたんですね。で、はい、向こうで、まあ、ピッツバーグ大学っていうところのにずっといて、そこで博士号を取ったんですけど、僕の当時の指導教官がジョン・プレスコットっていうアメリカ人だったんですけど、はい、彼確かね、お子さん養子なんですよ。中華系の女の子でエマって言うんですけど、まあ、何回か会いましたけど、はい、もうだ当然ジョンは普通にアメリカ人の白人の男性なんで、だけども普通に子供として、うん、おエマとか言って、あれが昭恵だよとか言って学校連れてきたりして、うんうん、アメリカって養子って結構普通ですよね。確かに今言われて気づいたんですけど、日本ってないですよね。
本当に少ないのと、あと日本社会でじゃあうちの子養子ですとか、もしくはうち今里親の下で生活してるのっていうことが社会的に発信した時に、周りの目がまだやっぱりこの出来事に慣れてくれてないから。
慣れてないですよね。
そうなんです。で、私も1月にイタリア行ってたんですね。そしたらたまたま出会った人がうちの子養子だよって、で出会ってその方はイタリア人だけど養子はアフリカから連れてきたんですよ。で普通に、あ、そうなんだって、うちも養子だよってことがさらっと話せて、お互い悩み事とかも話せて、なんかそれが普通の会話なんですね。で、案外皆さんの街の中にも本当に調べたら、あ、意外と児童施設あるんだ自分のそばにって思えるぐらい、実は社会の中にたくさんあるので、この状況で私も仲間たちにいっぱい連絡を取ったんです。このコロナの状況で今何が一番足りないのって聞いたら、はい、やはりみんなが、皆さんはマスクだっていうふうにやっぱ口を揃えて言うんですね、うん、特にこれから学校が開けた時にマスク不足で困っていると、可能であれば今マスク不足でなかなか国からもそれだけの施設全部に対してマスクの援助が届いていないので、もし助けてもらえたら嬉しいという声がたくさん届いてます。
いや、サヘルさんの思いが伝わりました。
はい、サヘルさんはご自身が戦争孤児になって、でも養子縁組制度を活用することで日本に来て今それなりに幸せな生活ができていると、その経験があるからこそむしろ今日本で困っている子どもたちがいっぱいいるという状況にやはり目を向けざるを得ないわけですよね。だからこそあの時も本当に熱い思いで話してくださいましたよね。
で、マスクが足りなくて困っている施設どこですかね。
いや、全国にはいくつもあるんですけどね、そういうとこ。
ちょっとメモするんで待ってもらえますか。どうぞ。
はい、じゃあ、あの後サヘルさんからご紹介いただいたところだけまずはご紹介すると、東京都板橋区のマハヤナ学園、このマハヤナというのはカタカナですね。それから長野県の佐久児童相談所、そして福岡県の天城山学園、 漢字の甘いという字に木に山で天城山学園、この3つですね。
マハヤナ学園と佐久児童相談所と天城山学園ですね。今は外に飲みに行くこともなくなったし、その分浮いたお金でマスクを支援したいです。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
サヘルさんの紹介であの後お話を伺ったヒューマンライツウォッチ日本代表の土井かなえさん、確か2人は番組で共演した縁でつながったんですよね。そしてその土井さんのプロフィールにはまあびっくりしました。
そうそう、確か東京大学3年生の時に当時としては史上最年少で司法試験に合格、さらにその後はエチオピアから独立したばかりのアフリカの新しい国エリトリアで1年間法律作りを助けるボランティアを行っていた方っていうことですよね。そして土井さん、その後は日本に来たアフガニスタン難民のサポートや不法滞在の外国人のもとに生まれた子どもの人権を守るボランティアを通じて人権活動に徐々にのめり込んでいったみたいですね。
幼い頃に難民として来日したサヘルさん、一方で難民の子供をサポートする立場の土井さん、この2人のおかげで今子供たちに必要なことが何なのか浮き彫りになりましたよね。
ヒューマンライツウォッチの活動が非常に多岐にわたるので、戦争の中での人々の保護だったりとか、独裁化で反体制派と言われている人たちが表現の自由を使ったというだけで投獄されたりとか、そういう独裁の問題から、日本でもあることなんですけど、女性、子ども、難民、障害者、LGBT、こういった、マイノリティのに対する、差別とか人権侵害とか、そういった本当に幅広くやってます。はい、で日本では日本政府を通じて海外の、人権問題を解決するということもやってるんですけど、日本国内の人権問題の解決っていうのもやってまして、先ほどサヘルさんがいっぱいお話しされていた社会的擁護の子どもたち の、権利を守るという活動も長らくやってます。でただ日本が世界的に見れば日本の人権状況はやはり良い方なんですけれども、ただ世界からもびっくりされちゃうのは、例えば今サヘルさんがおっしゃった社会的擁護の中で子どもたちがなんでそんなにその施設にいて、里親だとか養子縁組されてないのと、これやはり世界では基本は里親とか養子縁組ですね、施設っていうのは本当に例外なんで、そこはやはり子どもが家庭を持つ権利っていうのをすごく軽視しているねって日本は驚かれてますし、あるいは難民の受け入れとかも、毎年数十人というレベルでして、世界で何千万人って難民が発生している中で世界第3位の経済大国の日本がこれでいいのかと驚かれてたりとか。
サヘルさん、サヘルさんと土井さんは今回実はサヘルさんからのご紹介で土井さんにお客様としてこのカフェに来ていただいてるんですけど、サヘルさんはこの辺っていかがですか？
日本の方がこんなに外国で本当に恵まれない地域の人たちのためにこんなに頑張ってる日本人がいるんだってことを感動したのと同時に、本当に声が世の中に拾われない人たち、立場が弱い人たちのことをたくさん知ったんですね。それ前までの私はやはり苦しくても日本の人たちにたくさん助けられていたので、なかなかそんなに日本の中で苦しい立場に置かれてる人がたくさんいるんだってことを知らなかったんですよ。で、難民の数にしても児童保護施設で今子どもたちが日本でこんなに経済的にも裕福なのに、ある意味5万人近い子どもたちが社会的養護下で児童保護施設にいるんだってことを初めて知って、日本もそんな一面あるんだ。で、難民受け入れてる割には1年間に数十人ってありえない数字じゃないですか。で、日本に難民として認めてもらえるかもしれないと思って来てみたものの、審査が降りるまでの間は入管でずっとそのある意味、外にも出られない、働く権利ももらえない、ちゃんとした食事も行き届いていなければ、体調崩してる人たちもいて、いただく薬は結局は精神安定剤か睡眠薬なんですね。だから薬漬けの状態にさせられてしまっているわけなんですよ。で、彼らが口々に言うのは、最初からもし難民や僕たちを受け入れるつもりがなければ、なんで日本は難民を受け入れるなんて言うのって 僕たちは日本が大好きで、日本だったら助けてもらえる、で難民イコール逃げてきてるわけですよ、多くの人たちは、
うん、
難民イコールみんな同じだではなくて、その難民という言葉をまず辞書からなくしたいという気持ちで、私もそういう発言をずっとさせていただいてるんですけども、うん、やっぱりその難民という言葉を皆さん聞いたときに、どういう背景をそれぞれが抱えていて、どういう事情を持って自分の国から逃れなければいけなくなったのか、だって自分の国から出たい人なんていないわけですよ、自分の家族を、うん、やっぱ例えばですけど難民の方々の中で、例えば出稼ぎだと思われてしまう方々もいて、その出稼ぎって言葉だけ聞いたらちょっと嫌と思ってしまうかもしれないですが、うん、でも例えば中東の私の国にしてもそうですけど、自分の国でも仕事がないんですよね。だけど家族はいる、食べさせなければいけない、じゃあしょうがない他の国に行って頑張って働いて自分の家族の明日をつなげなければいけないっていう、外国人を外の人と思ってほしくなくて、うん、そうじゃなくて必死でこの国を愛し、もしくは祖国にいる人たちのために必死で頑張ってる人たちもいるっていう、外の人間ではなくて同じ人間として、同じ人間だというふうに一個見てほしいんですよ。
逆に言うと、今お話伺ってると、つまり難民条約みたいなものがあって日本は署名してるから、ちょっと今のお話だけで勘ぐると、いやいややってるみたいな、とりあえず名実上建前上やってるんだけど本気でやろうとしてないっていうことかなっていう印象を持ったんですが、なんで日本ではこの難民の受け入れが本気でやろうとして進まないんですか？その根本の理由っていうのは何なんでしょうか？
根本の理由はですね、本当におっしゃる通りなんですけれども、腰が座ってないっていうことですかね。外国人と一緒に、国を作っていくんだ、社会を作っていくんだというふうにまだ思えていないんだと思うんですよね。今ちょっとコロナで、ね、状況変わりましたけれども、その前までの日本というのはすごく人手不足で、はい、もう外国人に来てほしくてしょうがないという、そうですね、状況だったんですね、うん、そういう意味では本当は難民政策を世界水準にすることで人助けにもなるし、日本のイメージアップにもなるし、かつ本当に外国人に来ていただかないとどうしようもない人手不足だったわけで、これはコロナが終わればまたそうなるはずですから、はい、やはり日本のためにも世界のためにも難民のためにもね、難民の政策っていうのは本当に今変えるべき時じゃないかなって思います。
なるほど。今回ね、今我々その新型コロナウイルスの感染の拡大で、いろいろな、日本全体、世界全体が大変な状況なわけですけど、中でも今お二人が非常に注意を払われている、お子さんみたいな困ってるお子さんとかマイノリティの方々っていうのは、多分我々が気づかないような困難に陥っていることもあるんじゃないかと思うんですが、土井さんのところには子どもに関してどんな SOS が届いているでしょうか？
やはり学校がね閉まってるということと、あといわゆるこのソーシャルディスタンスも取らないきゃいけないということで、家にいるようにというふうに言われているので、はい、そういったことがすごく子どもに大きな影響を与えています。で例えばまず学校ですね、学習を学ぶ権利なんですけれども、実はこれ全世界の 90% を超える子どもたちが学校が閉まっているということで、今もね東京なんかだと未だに学校が閉まってるわけなんですけれども、そうすると学べないっていうことはもちろんなんですが、やはり教育の格差がねどんどん広がっていくということがありまして、公立の学校だとうちの子なんかも公立ですけど学校全然やっていないんですね。一方で例えば私立に通えている子なんかだったりするとオンラインの教育を受け入れたりもしています、はい、そういった意味で格差が広がったり、あと地域のねで、学校が閉まってる地域と閉まってない地域があります。あと学校が閉まったってことは学校給食も止まってしまったってことになりまして、本当に貧困家庭では学校の給食が子どもの栄養の、本当に中心にあったような家庭もたくさんあるんですね。
なるほどね。
そういった家庭の子どもたちはすごく今危ない状況にあると思います。あとサヘルさんと私が頑張ってきているこの社会的養護に来る子どもたち、要するに親が面倒見ないで行政が面倒見るような子どもたちっていうのは主には虐待、あるいは育児放棄とかが理由なんですけど、こういった虐待や育児放棄も今すごく、まず人が増えているということと、あと見つかりにくくなっているっていう2つの問題があるんですね。
なるほど。
で増えているっていうのはやはりこのコロナ禍でみんな家庭の中にこもってますので、で 閉鎖空間でストレスがたまる、あとはやっぱり今経済的にも厳しい状況にあるので親御さんとか保護者の方のストレスが高まってる。学校がこれまで虐待の通報の非常に一つのメイン の通報元だったんですね。それがなくなってますので学校の先生たちが見てくださってたんですね、はい、
それがなくなってんですね。
そうですね、はい、なので今社会から全然気づかれないで家で辛い思いをしている子どもたちというのはかなりいるというふうに、思います。
はっか、
はい、あとすでにニュースにもなってるんですけど、この乳児院で、集団感染が発生したりしています。こういったいわゆる家庭家庭ではなくて多くの子どもがいっぺんに暮らしている場所っていうのはいわゆる要するに3密なんですね。これクラスターが発生しますとたくさんの人がいっぺんに感染してしまうということがあります。でそういった感染の危険にもさらされてますし、施設ですとどうしてももう今外出ちゃダメという形で閉じ込められてしまって、やはり家庭だったら個別個別の対応があるんですが、やはりスタッフの数も少ないのでやっぱりどうしても一律に決めたルールにみんな従わなきゃいけないということで子どもたちのストレスは相当高まってるんですね。これからの1年コロナと付き合い続けなきゃいけないということもあるので、今からでも遅くないので特に、赤ちゃんですとか幼い子どもに関しては施設に入れることなく里親家庭を見つけてどんどん里親に委託していくということをやっていくことがクラスターの発生を避けることにもなるし、子どもの幸せにもなると思います。
虐待に気づくセーフティーネットの役割もある。学校にはこんな役割もあったんですね。
我々どうしても今自分たちが見つめる子どもというのは自分の家族の子どもしか見れないですから、結果として実はそういったことが起きているというのを知らない状況がより高まってるわけですよね。だからこそまずはこの知るということから我々始めないといけないですよね。
まず知る、そして目を向ける、それが大事ですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
サヘルさんと土井さんの話を聞いて今子どもたちに必要なものが何なのかすごく考えさせられましたけど、マスターはどうなんですか？
そうですね、ここは一つアニメを通して話してみましょうか。どっかな、あったあった、これだこれだ。BGM も変えてテレビアニメ銀河漂流バイファムのオープニングテーマタオでハローバイファム。
いや懐かしいですねマスター。
はい、銀河漂流バイファムは1983年10月から1984年9月まで、制作はガンダムを作った日本サンライズですね。原案にはガンダムの富野由悠季さんも入っていて、テレビは毎日放送、東京でいう TBS 系列で放送されていたんですが、結構キャラクターが可愛くて、ね、ドクタースランプはラレちゃんみたいな顔のキャラクターだったのを覚えてると思うんですけど、あれはキャラクターデザインが芦田豊さんっていって、あられちゃんの、作画をやってた方なんです
ね。そうなんだ。
多分そこから来てるんじゃないかと思うんですが、これストーリーは、2058年に地球からはるか40数光年先のイプザーロン恒星系にある人類の植民惑星クレアドっていうのがですね、異星人の襲撃に遭うわけですよ。そして異星人の襲撃の中で親とはぐれてしまった13人の子供たちがたまたま運よく地球軍の練習艦ジェイナスという乗り込むことができて、でその13人の子供だけで協力しながら、両親に会うべく危険に満ちた宇宙を越えて地球を目指す物語となんですけど、これ実はねモチーフになってるのが何かっていうと15少年漂流記なんですよ。
へー、
まさにそういう話じゃないですか。15人の子供が漂流してっていう話でしょ。だ同じなんですよ。これ実はでもその前に15少年漂流記を実はモチーフに仕掛けたアニメっていうのがあって、それがねガンダムなんです。
それがガンダムか。確かにホワイトベースの乗組員みんな若いですもんね。
そうなんですよ。だから実はガンダムもその影響ちょっと受けてるって言われてるんですけど、それを本格的に15少年漂流記をモチーフにしたのがこのバイファムだ。
そうなんだ。
っていう風に言われて、だから子供しかいないんですよ。で今日お話ししたいのはさらに言うと、そのバイファムの話って、うっすら覚えてる方は思い出していただきたいんです。 ですけど、子供しかいないでしょ。だからそうすると子供の中での社会ができてくるんですよ。いわゆるソーシャライゼーションですね。そういったものができてくるわけですね。で、僕実はこれが今のこのコロナ危機を考えるときにすごく重要なポイントなんじゃないかと思っていて、つまり子供だけの社会っていうものが今ない状態なんですよね。だけどこれって実はすごく重要な可能性があって、これまあ絶対っていうことではないんですが、例えば幼稚園を出た子と保育園を出た子、日本でだと実は保育園を出た子の方がリーダーシップを取れるような、まあ、大人になりやすいんじゃないかっていう仮説を立ててたり、まあ、そういう検証してる人が実はいるんですね。でこれなんでかっていうと、保育園って幼稚園と違って、まあ、完全にある意味自由じゃないですか。幼稚園っていうのは比較的こう先生がこれやりましょうって決まり事があって、それに子どもたちが従っていくわけですけど、保育園ってある意味でいい意味で野放しなんで、子どもたちって、まあ、自分たちで自由にできるわけですよね。ただすると逆に言うと、それが子どもだけの社会になってだんだん役割が出てくるわけですよ。で例えばその中で本当に、例えば自分が砂遊びやりたいとなったら、幼稚園だったら先生から砂遊びやりましょうって言われてやるわけですけど、保育園だったら自分が砂遊びやりたいってなったら仲間を募んなきゃいけないわけですよ。そうすると単純に砂遊びやろうって言っても、仲間なんか一緒に砂遊びやる仲間なんか出てこないから、多分そういう子っていかに砂遊びが魅力的かっていうことを周りに説明しなきゃいけないわけですよ。ある意味この指止まれってやって、つまりこれってリーダーシップなわけですよ、実は保育園の方がそういう野放しの子供だけの社会だからこそ、そういうリーダーになる人にもいれば、フォロワーになる人にもいれば、サポーターになる人にもいれば、ひっかき回し役になる人もいればっていう役割が自然に出てくるんじゃないかっていうふうに言う人がいて、そう考えると今のこの社会っていうのは、もちろんね、その子どもたちがそれぞれの家庭で今在宅していることでオンライン教育が受けられる人は受けられるかもしれないし、ね、家族と一緒にいるっていうのはいいことかもしれないし、そういう面では悪いことだけではないかもしれないんですけど、子どもたちだけが集まって社会を作るということが決定的にできなくなってきてるわけですよね。
この影響がでも出てくるのはちょっと先になりますよね。
そうですね。だからこそまさに今我々見えない影響なんだけれども、子どもたちだけの社会を作るというところをなるべく早く取り戻してあげたいなと。これはこのコロナの中では、なかなかできないことなんで、そしてそれを体現しているアニメがこの銀河漂流バイファムかなと思って今日紹介してみたということですね。
いや、渋いチョイスだなと思いましたけど、銀河漂流バイファム、そんな視点で見ることもできるんですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
サヘルさんとヒューマンライツウォッチの土井さんの話で、自分は恵まれた環境で育ったんだなって改めて思いました。特に地方はご近所同士のつながりが強いから、僕なんか学校で女の子に振られた話が近所中に知れ渡ってましたから。
それは恥ずかしいですね。
まあそういう強い結びつきが若い頃は苦手だったり嫌だったりしましたけど、おそらくは救われてたんだと思います。
サヘルさんと土井さん、確かこんな風にお話しされてましたよね。
私はもう一つすごく今連絡を取り合っているのが卒園した子たちなんですね。
卒園した子たち、
そうなんです。児童施設を卒園して、今社会でやはり頼れる大人もいない、で親元に帰らない子たちはほとんどなんですね、で一人暮らしをしていたりとか、あとシェアハウスでやっぱり他の人たちと一緒に共同生活をしている子たちもたくさんいて、で基本的には正社員にもなっていないからアルバイトな状態なわけですよ。でほとんど今卒園した子たちの問題はもう食べる明日のお金がない状態になってきていて、明日も家賃もどう払えばいいのか、で病気になってでも病院どうしたらいいのかっていう、その子たちの SOS がたくさん届いているわけなんですよ。なので結構この今社会のこの状況下でこのコロナが生み出しているものって、その見える、あの表上に見えてくる問題と同じぐらいだけ闇に埋もれてしまう、今本当にこの私たちがこの放送している間にも、例えば家で虐待し受けている子どももいれば、 DV を受けているきっと女性も男性もいるかもしれないですよね、でももっとやっぱり社会で皆さん生きていく中で、コロナは自分だけ良ければではなくて、周りで今どういう異変が起きていて、あのお家のお宅の人今最近出てきてないなと思った時に、 えばどうしたってやっぱり声をかける、今だからこそ他の人を思いやるってことをもう一回改めなければいけないなって思います。
つまり今ちょうどまさにそれをお伺いしようと思ってたんですが、こういう見えないところでいろんな問題が今コロナで起きているときに、我々が、一人一人がどういうアクションができるんだろうっていうことをちょっとお伺いしようかと思ってたんですが、サヘルさんの一つのお答えは、少しでもいいから近所周囲に目を配って必要なら声をかけてあげることが重要だっていう。
そうです。でしかも日本の場合今ご高齢者の方々がやっぱり一人暮らしをされている、はい、でホームヘルパーさん頼んでいてもデイサービスとかがやはり足りていなかったりとか、あとはやっぱり今この状況下で怖くて人を頼めない、スーパーでねやっぱりこっちもたまにお買い物をしに行かなければいけないので、そうすると本当に90歳ぐらいのご高齢の方が重たい荷物を必死で運んでいて、この状況で杖を、持ちながら、でそういうやっぱり今だからこそできることってあると思うんですよ、今スーパー行くけど隣の人にねなんか買っていこうかって声掛けもできるし、やはり人を避けるんじゃない、コロナは人を遠ざけてるようで、やっぱり今だからこそ心を近づけなきゃいけないよねって、このコロナの現状のネガティブに捉えてしまったら何もできなくなってしまうけど、このコロナが教えてくれる人間との関わり方、他人を思いやることも一つのいい利点でもあったと思うんですよ。だから今できることを個々に、今私は人に声をかけたりとか、例えば自分が関わっているこの施設のやり取りの中でそれぞれの施設の仲間たちに今何か困ってない、問題ないって仲間たちと久々に連絡を取り合う、一番は多分人と連絡を改めて取り直してみる、それは友人家族もそうだけど、この例えばビデオカメラで遠くにいる友人たちと改めて会話をするっていう、あなたは一人じゃないよってことを互いに確認し合えることも大切な社会との関わり方じゃないかなと思うんですよ。
土井さんいかがですか、このあたりについては。
そうですね、本当にサヘルさんの言う通りだと思うんですけど、なんだろう、コロナにが、拡大して、でこのウイルスってもう人種も関係ない、性的指向も関係ない、性別も関係ない、もう、人を、なんて言うんでしょう、差別せずに広がっていくんですね。で、この、自分が安全であるためには他人も安全でないといけないっていうことが、この感染拡大を止めるために必要だってことが分かったと思うので、やはり、感染を止めていくためにも、人々を思いやるシンパシーの社会にしていくってことが大事なんじゃないかなというふうに思ってます。あと一つは、家にいることが多くなってオンラインになっていることも皆さん多いかなと思うんですけど、やはり社会を良くする行動っていうのを、オンライン上なんかでもすごく取りやすくなってと思うので、そういったことをコロナをきっかけに始めていただけたら、もうちっちゃなことでいいのですごくいいなと思います。最後に一つは、先ほど来里親が必要だっていう話をしてまして、これ日本の政府も実はそれをすごく掲げてて、特にこの4月からですね、全国で里親を増やすっていうことを本腰を入れているんですね。なんですけど、行政がいくら本腰を入れてもやはり里親さんの手が上がらないことにはどうにもならないっていうことがありますので、これを機会に、家にね、昼時間も増えてますし、里親ってどうかなっていうことを本当にウェブで調べて、各地の児童相談所が窓口になってますので、ご興味があったらご連絡いただくっていうのが、本当に困った子どもたちの人生を切り開く、サヘルさんみたいに個人で寂しく過ごしてた子が今こんなに人々を助けるまでになっているので、そういった人生を変えるっていうことを里親はできる本当に素晴らしい生き方だと思うので、ちょっと調べるところから始めていただけたらありがたいかなと思います。
なるほどね。これからじゃあもう少しね、里親もっと認知が広まるといいですよね。じゃあここからですね、もう少し、土井さんにまずお伺いしたいんですけど、最近子どもの支援に関してちょっとこの辺の誤解があるんじゃないか、認識が足りてないんじゃないかということで、例えば南青山の児童相談所の建設計画に対して、ある種の偏見みたいなことから反対の声が上がってるんじゃないかっていうのが土井さんのご意見のようなんですが、ちょっとその辺を教えていただけますか。
そうですね、まあ、これはあの児童相談所だけじゃないかもしれません。あの保育園とか子どもが、ね、あの集まる施設全体にあの社会が寛容さがないのかなっていうところが、まあ、あるんですけれども、やはり、ね、子どもあの社会の一員で、それはあの子どもがいつも静かにしているわけないですけれども、やはりあの子どもは社会 の, あの宝物ということで、みんなであの大事にしていただきたいなって思います。であの児童相談所もあの本当に子どもを守る砦でですね、いろんなところで町の中心にあるものです。あの東京でも、まあ、全国どこでもね、あの児童相談所が本当に近くにある、たくさんの子どもの近くにあるのが一番子どものためになりますので、やはり子どものことってあの毎日のことじゃないですか。東京都に1個しかありませんでは、うん、子どもは全然アクセスがしにくいので、うん、自分の近くにあるってことがものすごく子どもにとっても大事ですし、あの支援を受けたい親にとっても本当に大事なことなので、むしろどんどん近くに来てくださいというふうに言うことが、あの大人のためでもあり子どものためでもあると思います。
なるほど。サヘルさんはこの辺、土井さんのご意見についていかがですか？
そうですね、自分が施設の子どもたちと関わっていて、やっぱ彼女たち彼らがたまにボソッという悲しい言葉があって、やはり自分たちのことを社会の人たちは怖がることも、怖がるというかイコール乱暴な子どもたちだったりとか、なんかどうしてもマイナスな面でとらわれてしまうけど、僕たちもこうなりたくてなったわけではないと言うんですね。例えばやっぱりあの児童相談所もそうですけども、一時保護所もそうですけど、やはり最終的な SOS の場所であって、うん、子どもたちが守られなければいけない場所なんですよ。で、子どもたちだってその自分の家族じゃないところに行くことを望んでは本来いないですし、どんなに虐待をされていても最終的には自分の生みの親を愛している子もいて、だけど帰れない苦しさを抱えながら、 でも施設出身だというとやはりどっか違う、目で見られてしまう、
うん、
で帰る家がうち帰るんだっていう子もいれば、施設に帰んなきゃいけないっていうだけでも学校で居づらさを感じてるわけですよね。遠足に行くにしても親からお金をもらえる子もいれば、施設の子たちはお金を持たされないわけですよ。でお年玉をもらったこともない子たちもいて、なのでやはりその子どもたちが置かれてる状態で、日本の中でこういう場所がどんどん増えていくこと自体が間違っている。でそうさせないためには何が必要かというと、私が感じるのは日本では大人の心のケアだと思うんですね。
大人の心のケア、
そうです。というのもやはり今大人たちが居場所がない、でストレスを抱えている、それを受け皿が社会にもないから、そのストレスとか孤独とか孤立を自分の家の中でどんどんどんどん食べ込んでしまう、でその矛先が子どもだったり自分の体に傷をつけてしまう大人もたくさんいるので、これ以上施設の数もそうだけど苦しむ子どもの数を増やさないために、苦しむ大人を減らさなければいけないと思うんですよ。はあ、
その視点なかったな、うん、でもそう、確かに子供しね、大人社会 の,、まあ、あの鏡みたいなもんですもんね。だから大人社会に問題があるから、それが結局子供に行っちゃうっていう。
そうです。でその子供たちが大きくなったら、同じことを自分の子供にしてしまう可能性もあるわけですよ、結局は。なので一番大切なのは、子供とか施設もそうだけど、
うん、
まずは今この社会で孤独を感じて苦しんでいって爆発しそうな大人たちに、泣いてもいいよ、これ以上苦しまなくてもいいよっていう、大人も助けてもらえるその場所が必要だと思うんです。
土井さんいかがですか？サヘルさんが、実は大人の問題でもむしろこっちがまず直すべきなんじゃないかっていうようなお話なんですけど、
あの残念ながらその困った親に対する支援っていうのが本当にあの少ないんですね。子供が虐待されたら、あの保護しに行くということで引き上げるってことは、まあやるんですけれども、ただそれもまあ十分ではないんですが、しかし本当はあのサヘルさんも言った通り、子供にとっては引き上げられないのが一番なんですね。誰でも本当に親のことが好きなんですね、子供は。まあ、なので、まあ、メンタル的にあの厳しい状況に置かれているお母さん、あの貧困状態のお母さん、いろいろいっぱいいっぱいのお母さん、お父さんいるんですけど、そこを早め早めに支援するという体制が日本は本当に足りないと思います。そこができれば子供のためにもなるし、正直あの税金的にもとてもいいと思います。
なるほど。
子供引き上げて国が育てるのはすごくお金かかりますが、あの困った家庭を支援するのはもう何分の1でいいですね。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ。
子どもを救うためには大人に目を向けることも必要なんですね。
はい、 それは本当に大きな学びでしたよね。私もあのお話を聞いてからなるべく近所の子供だけじゃなくて大人にも気をかけて時には直接声をかけようと思うようになりましたね。
SNS とかオンラインのつながりがあればリアルな世界はつながらなくていいっていうわけじゃやっぱりないですよね。サヘルさん、そして土井さんとの今子どもたちに必要なことはの話を通じて学校とか大人の果たす役割を見直しました。で、来週はどんな方が来るんですか？
最近は家にいる時間が長くなって運動不足の方が増えてるじゃないですか。そこで来週のテーマはズバリ体作り。お客様は日本体育大学の准教授岡田隆さんです。岡田さんは柔道全日本男子チームの体力強化部門長でもあって4年前のリオデジャネイロオリンピックではなんとあの男子柔道7階級のメダル制覇に貢献した方なんですよ。
別名バズーカ岡田って呼ばれてるあの人が来るんですか？体作りに関して超一流じゃないですか。
すなちゃん、もう一人のお客様も負けず劣らず超一流ですよ。
もう一人誰だろう？
まずは博識、そして芸能人としても超一流、さらに最近は YouTuber もやっている。
博識で超一流の芸能人で YouTuber ってオリエンタルラジオのあっちゃん、それともメンタリストの DAIGO さん？
その名もお侍ちゃんです。
いや、そんなおさむちゃんですみたいな言い方しないでくださいよ。体作りでお侍ちゃんどこが超一流なんですか？
すなちゃんひどいな。あるじゃないですか、あのえっとっていう超一流のギャグ。
いや、もういいですよ。もう先週もこんな会話で終わりましたよ。もうそういう冗談はいいですから。まあ誰が来るかは来週来ればわかるか。じゃあ帰ります。
来週は本当にお侍ちゃんが来るんだけどな。
新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。今子どもたちに必要なことはというテーマでお送りした今日の浜カフェ、ここで関連棒をご紹介します。山崎総一郎さんの本子ども六法が公文堂から発売中です。ぜひお手に取ってチェックしてください。また J キャストニュースブックウォッチにはこの本の書評が掲載中です。読みたい本と出会えるサイトブックウォッチは LINE 公式アカウントの友達が50万人を超える人気サイト、文芸専門のプロ記者が面白い本を紹介しています。気になる方はブックウォッチで検索してみてください。浜カフェでは取り上げてほしいテーマやご意見感想などあなたの声を受け付けています。メールアドレスは innovation@joqr.net innovation@joqr.net ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今子どもたちに必要なことは、出演は常連さんサヘルロース、お客様ヒューマンライツウォッチ日本代表土井かなえ、見習い店員田ヶ原恵美、浜松町で働く人文化放送アナウンサー砂山慶太郎、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山昭恵でした。